はい、今日はね、芸人と金と教養っていう話をねしたいと思います。はい、昨日ね、大の字の大谷さん、そして木曽三中さん、この2人がね、トークライブをやって、まあメインは大谷さんで、まあ、木曽さんは聞き役だったんですけど、その大の字30年史を語るみたいな形で、昨日はね、その結成前から99年までというところで終わって、また2000年代の話はね、次回ということなんですけどね。まああの、あれですね、配信もしててですね、100名以上の方が視聴したということで、まあ、かなりね、大谷さんが気合い入ってましてね、これがまあもう書籍化してもいいレベルっていうことですよね。で、実際書籍化してほしいなとは思うんですよね。で、大谷さんね、2014年にあの本をね出してたみたいで、それ読んだことなかったんですけど、初版本だったんでね、まあ、それもちょっと今日読んでみようかなとは思うんですけどね。うん、あの本当に、まあ、テレビで見てたような芸人さんの名前がずらーっと出てきましてですね、もちろんね、あの僕は知らない人たちもいるんですけど、うん、まあ、そういうのをあの大谷さんが見ててですね、見てて、大谷さんがずっと目撃していて、大谷さん目線で、語られる、まあ、もちろんね、大の字の30年史ですからね。で、まあ、その大内さんがね、早熟だったみたいなね話で、めちゃめちゃその本当に素人時代に面白かったらしくてですね、うん、で、ある時共にホテルで、別々のホテルでバイトしてるところで再会したね、彼らは九州出身ですからね、そうそう、で東京で再会したみたいな感じでね、とにかくね、大谷さんがね、めちゃめちゃね、行かれてるってことが分かるあれでした。はい、でそれは、一つで、あとね、今芸人さんの話をしました、うん、だから僕非常に芸人さんに興味があるんですよね。そうで、自分自身の発信もエンタメっていうことでね、出していきたいと、芸人さんから学んだことね、木曽三中さんとサンクチュアリ出版ね、トークライブやった時にもですね、もう冒頭で、もう特に前回去年やった時なんかはね、プロの芸人さんに対して、ちょっとあの素人が挑むみたいなね構図でやらさせていただいて、今度また4月の、じゃあ6月の、20日かにまでやるんですけど、そこにはまた 2回連続で、ある北郷さんが来てくれますね。ある北郷さんはたけしさんのね、今側近ですからね、たけしさんのお話も聞けるかなと。でその頃ね、水道橋博士の本もね出てますからね、その本の話もしたいなと。まあ、その芸人さんの話は置いといて、あとはお金ですね。そうだから、令和の虎界隈がまたすごくお金のことで動いてましてですね、ね、火事になったのは知ってたんですけどね、でそれを出ていくにはだってなんか3億円ぐらいかかるからっつって、それが動画がアップされてですね、まあ、視聴者だいぶ混乱してますよね。ヒカルさんの視聴者も混乱してるし、令和の虎の視聴者も混乱してて、もう火事があったのは1月ぐらいなんですね。それがアップされたのが最近ということで、で平井さんという人がね、あの裏でついていてですね、これをアップしてね、ある意味その不動産会社のね、そのオーナー、結構大きな会社なんですけど、と、まあこれを出すことによって当然揉めるわけなんですけど、揉めたとしてもあのこれは勝てるということで出したってことですね。でもう実はお金もね、あの数億円、6億円ぐらいの売り上げ上がっててですね、それが収入になるということなんで、まあ、あの違約金とか全部払ってね、だとしてもね、あの全然プラスになるみたいな感じで、まあ、ピンチをチャンスに変えるみたいなね。もちろんその火事が起きなければですね、始まらなかったストーリー で火事が起きてね、普通の人は3億円どうしようどうしようって話であたふたすると思うんですけど、そこはね、あの YouTuber の虎さん連中が集結して、ヒカルさんまで出てきてですね、これでまた世間が騒いでると。でそれで当然、動画も回りますから、それで、まあ、僕はね正直それが、それで再生回数が回って、ちょっと広告収入でっつって、その払うものの差しになるのかなと思ってたんですけど、その林さんが言ったら林顧問ですね、それをパワーアップした形でですね、なんかなんでなんだっけな、未来の夢を、叶える会みたいな感じで、そうあの要は林さんとか桑田さんとかそういう人たちと、絡める権利みたいな感じで、ね、それ以外のリターンはあんまないみたいな感じでね、そんなやつで年間単位でのお金が入ってくるみたいな形で、なんか結局お金ってあるところにはあるっていう形でね、その我々みたいな一般庶民はね、だから応援しようといったところでね、せいぜいで1万円とかっていう話なんですよね。でもそういう1万円の人をね、たくさん集めても、もちろん3億円っていうのお金には集まるんですけど、そうじゃなくて本当にもうね、年間単位ではあるんですけど、本当に1000万円単位のねを、たくさん集まるということで、もうあっという間に、億が集まるということですね。すごい時代ですよね。 だから本当にもう今はやっぱり影響力がお金になる時代ということですよね。それがお金って話です。でただその金金金っていうのはね、ちょっとやっぱりあの眉を潜める人も多いと思いますし、まあ僕自身もね、あのたくさんお金持ってるわけではないですけど、まあ個人のあれとしては別に何ていうかな、うん、あんまりお金でギラギラするっていうのも違うかなっていうのがあって、でまあ昨日久々に中谷塾に出てきたんですけど、そしたらねブルガリの話とかね、音楽のね、オーケストラの話とかが出てきてですね、まあある意味教養というか上流というか品格みたいなね、まあ僕にまあ決定的に欠けてるというか興味がない部分だったんですけど、まあ中谷明宏というブランドの中でですね、そういうのを学ばせてもらって、まあ最終的にはコラボのねお話とかにもなってね、その辺ぐらいはね、非常に僕に興味深いテーマで、で最後終わる時にその感想を言う時間があるんですけどね、僕質問したんですね。これってのはなんかこれ今日の参加者全員 の顔ぶれを見てそれに合わせた話をしたんじゃないですかみたいな話をしたら、そうだっていうことでね、本当にその最後の方は本当に僕向けの話だったんですよね。で非常にその最後の方が有益でしたって話をしたらですね、いやいやと、そういう自分にとって有益なところだけを学ぶんではなくて、そうじゃないと、まあ要は1日24時間ある中で、まあ起きてる時間の中でね、自分にとってほとんど興味がないところにも興味を示すことによってその1日が無駄にならないよみたいなお話を聞いてですね、非常にまあ気づきになったっていうかね。しかもね、これはツイッターの X のスペースでも言ったんですけどね、乱入者がいたんですね本当に笑っていいと思うのテレフォンショッキングじゃないですけどね、昔言いましたよね、素人の人がね、タモリさんの横にやってきてですね、で手錠をかけてですね、でその手錠の解除する鍵を飲んじゃったみたいなハプニングがあったんですけど、まさにそんなハプニングが起きたんですよね。なんか本当にね、いきなりね、ウーバーイーツですとかって言って、中谷先生、ウーバーイーツで昼食でも頼んだのかなと思ってね、ウーバーイーツなのになんかね、本をね、たくさん持ってきてですね、普通にあれですね、紐でですね、縛った、まあ要は何ですか、廃品回収に出すような感じでね、縛ったようなね、そういう文庫本をね、たくさん並べ始めてね、まあその中には、サイズ者の本があったりとかして、あ、これ読んだことがあるみたいな感じでね。で、僕はね、その、中谷塾の東京校っていうのはね、あんまり、馴染みがないんでね、きっと常連さんの方が来られて、で中谷塾で1日何コマもやるんで、僕は昨日1コマだけの予定で、その後はもうね、木戸さんと大の字さんのやつ行く予定だったんで、2コマ目の準備をね、その人がしてるのかなと思って見てたんですよね。で突然、しばらくしてね、なんか自分が持っているなんか小冊子みたいなのをね、手にですね、パンフレットかな、その中谷先生とかに近づいていってね、まあ非常に今狭い部屋でやってたんでね、まあその先生との距離は近いわけなんですけど、でいきなりちょっとなんか、ちょっといいですかみたいな感じで話し始めてね、あ、で侵入者だってことが分かったんですね。で、その人の言い分としては、僕もお金払ってきてますから、お客ですみたいなことを言うんですけどね。で、まあ、確かにお金払ってるから、まあ、お客さんなんだろうけど、お客さんはお客さんでもマナーっていうのがあるわけですよね。うん、で、その人はなんか本当にその自分の、なんか、まあ、売り込みに来たみたいな感じでね、まあ、完全に空気を読んでいないわけですね。ただ、まあ、そういう人であっても僕はね、逆に面白いんでね、いや、その人がどんな話をするのか聞きたいなとは思ったんですけど、まあ、もちろん先生も含めて、あとの受講生の人も、ちょっとそれを望む雰囲気ではなくてですね、まあ、警備員がね、出動するっていう話で、最終的には警察まで呼んでですね、って感じなんで、そのね、まあ、90分ぐらいですかね、ちょっと授業のね、そのうちの本当に何分かは、もうその人に奪われちゃったっていう感じでね、いや結構防音性遮音性のないような部屋で、まあ、すごいな、青山のねいいところなんですよね。むしろだから僕もあれに出てですね、自分が昨日は塾生として出る、受ける側だったんですけど、まあ、自分がその、まあ、中谷塾じゃないけどね、その正美塾みたいな感じでねやってですね、自分が先生で生徒を あの場所でやってみたいなっていうイメージはできましたね。でまあ、僕が千葉に引っ越したということは中谷先生も知らなくてですね、僕がね津西高校出身というのは知ってるんです。なんで知ってるかって、前名古屋校に出た時にですね、その僕が津西高校って話をしたらですね、その中谷塾の名古屋校の常連のね、T さんって方がいて、その人がなんと僕の高校の先輩だったということでね、それでね覚えてもらっててですね、
まあ、東京校のメンバーには僕は知られてないんで、この子は何々くんの、あれ後輩なんですよみたいな話になってね、ちょうどね、なんか岐阜検定のクイズがあったんですよね。岐阜検定のクイズで、まあ、僕は当然、僕のことなんか覚えてないんだろうなと思って、いやーこれ僕ね、名古屋に住んでて、岐阜県隣町なんだけど一問分からなかったですよみたいな話になって、ってのはその話になったんですね。で、その文脈の中で千葉県に引っ越したって話をしてですね。で、ね、本当に僕的にはね、よく言ってるのも、X でね、よく言ってるのはね、中谷昭弘、千田拓也はね、南青山にね、住んでると。中谷先生は書斎が南青山にあって、千田拓也さんは南青山のタワマンに住んでると。で、僕はね、八幡。今も南八幡からこれ、お送りしてるわけなんですけどね。どこがずれちゃったんだろうみたいな感じでね。いや本当に千田拓也さんはね、中谷昭弘先生のですね、昨日までの自分に別れを告げるって本を読んでですね、それで目覚めたんですね、で完全に TTP ですよね。 TTP してもう売り二つの文章を書いてですね、で売り上げは本家を超えたんじゃないかって、まあ中谷先生本の数が1112冊で出してますから、まあそれはやってる年数が違うから、その累計の売り上げはまだまだ中谷先生の方がね、上だとは思うんですけど、まあ本当に頭角を現してからの圧倒的な広がり方はすごいですよね。でその千田拓也さんに関しては本当に8冊目か9冊目に気候書房からね本を出してですね、だから20代で伸びる人沈む人みたいな本があって、それをね発行元の気候書房の親会社の SSI の川口徹さんからね僕は直接もらったんですよね。牛井さんが好きそうな本ですとかっつってね、それが彼の出世作になったっていうことなんですけどね、まあそれもらった時僕はあまりその千田拓也さんの方ピンとこなかったんですけどね、そっからの、ね、快進撃はすごかったですよね。まだ先生さんはね、まだ僕一回も会ったことないんですけどね、まあいつか会ってみたいなとは思いますけどね、はい、ということで久々に中谷塾に行ってですね、ちょっと面白かったので次はね日賀さん正人さんを誘ってね行こうかなと思いますね、はい、という感じで、久々のラジオトークでした。ありがとうございます。